神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。聖書をお開きください。本日はヨハネの福音書8章21節から29節になります。21節からお読みいたします。イエスは再び彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。私が行くというところにあなた方は来ることができませんというが、まさか自殺するつもりではないだろう。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たものですが、私は上から来たものです。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私が私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なのですか。イエスは言われた。それこそ初めからあなた方に話していることではありませんか。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。彼らはイエスが父について語っておられることを理解していなかった。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、そのとき私が私はあるであること、また私が自分からは何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。メッセージ、自分の罪の中で死ぬことになる松永牧師です。
今司会者の方にお読みいただいた御言葉を聞きながら、皆さんの中には驚いた方もおられるかもしれません。一瞬戸惑う、しかしその後も繰り返される主イエスの一つの言葉にこう戸惑いを隠せない、驚いてしまう、そんな言葉と今日私たちは出会っています。主イエスの言葉は優しく温かく包み込むような言葉を想像します。しかしどうでしょうか、今日のイエス様の言葉は非常に厳しい、警告するような言葉です。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中に死にます。あなた方は自分の罪の中で死ぬ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになる。この言葉は主イエスを神の子と信じないユダヤ人に語られた言葉です。ユダヤ人というのは自分たちは神に選ばれ、そして自分たちは神を信じ、自分たちは神に従い、自分たちは神の御心にかなって生きていると考え、自分は当然罪の中にはいないし、自分は当然罪の中で死ぬことなどこれっぽっちも考えていない、そういう人たちです。しかし主イエスの今日のお言葉は、自分は罪の中では死なないと思っている彼らに、違うよ、あなた方は自分の罪の中で死ぬ存在なのだということを思い起こさせる言葉です。牧師をしているといろいろなところに訪問に行きます。 そして多いのはやはり病院の訪問に行くことが多い。病院でいつも目の当たりにすることは病であり、そして死ということです。病院に行くたびに病を思い起こし、死ということについて思わされます。皆さんはどうでしょうか。自分が死ぬということについてどう考えておられるか、自分が死ぬということをどれだけ真剣に考えておられるでしょうか。そしてもっと大切なことは、自分は神の前でどのように死ぬのかということをどう考えておられるでしょうか。自分は神の怒りの眼差しの中で死ぬのか、それとも神の許しの眼差しの中で死ぬのか、自分はどう死ぬのか、自分は神の前でどう死ぬのか、どのように考えておられるでしょうか。主イエスは今日お語りになっています。あなた方は自分の罪の中で死ぬ、神の前で罪あるものとして死ぬ。非常に厳しい言葉を持って私たちの心を動かします。それが今日の主イエスのお言葉です。先ほどもですね、少しお話ししましたけれども、この主イエスの厳しい言葉はイエス様を信じようとしないユダヤ人に向けて語られた言葉です。そしてイエス様を殺そうとするユダヤ人に語った言葉です。主イエスは彼らにこう言います。私は去っていく、あなた方は私を探す、しかしあなた方は自分の罪の中で死ぬ、私が行くところにあなた方はついてくることはできない。私は去っていく、これはイエス様はご自分が死なれるということについて語っている、自分の死について語っている。私は死ぬ、だが私の死ぬ先にあなた方は来ることができない。なぜ？あなた方は罪の中で死ぬから。死の後の行く道が違うとイエス様はおっしゃっておられる。イエス様は自分とユダヤ人との間にはっきりとした線を引くんです。私は去っていく。あなた方はそれについていくことはできない。来ることはできない。あなた方は下から来たもの、私は上から来たもの、あなた方はこの世のもの、私はこの世のものではない。線を引かれる。下から来たこの世のもの、この地上で生まれ、この地上に縛られ、この地上に執着しているあなた方はそういうものだ。そんなあなた方は自分の罪の中で死ぬんだと。あなた方ユダヤ人は罪の中で死ぬと言われたなら誰かがほっとするかもしれない。けれどもここで語られているのは下から来たもの、この世のものであるあなた方はとイエス様は語っておられる。これはユダヤ人だけを指している言葉ではありません。この地上で生まれ、この地上に縛られ、この地上に執着しながら生きる私たちもまた下から来たもの、この世のものです。上から来たイエス・キリスト、この世のものでないイエス・キリストと私たちの間にははっきりと線がある。あなた方は自分の罪の中で死ぬのだ。これは私たちが、この地上に生きる私たちがどう死ぬのかということを自覚させる イエス様の言葉です。私たちは自分の罪の中で死ぬのだと言われている。皆さん、どのようにイエス様にお答えしますか？はい、そうです、私は罪の中にいますとお答えしますか？それとも、いやいや、私は罪の中にはいませんとお答えしますか？なんて答えますか？あなた方は自分の罪の中で死ぬとイエス様は今日私たちにも語りかけておられる。なんとお答えしますか？どこか納得できない言葉、そう思う方も少なくはないと思います。ある説教者がこんな話をしていました。一人の芸術を、絵を志す青年がいた。この一人の青年の両親はイエス様への信仰を持つクリスチャンだった。この人は信仰の中で育っていった。でもその青年は大学に入る頃には信仰を捨て、教会を捨て、信仰から離れていった。するとある時、母親が治らない癌にかかってしまった。病床での生活が始まった。彼は愛と誠意を持って父親と代わる代わる交代応対になりながら熱心に病院に通い続け、見舞い続けた。ある日、もう聖書を読めなくなった母親は息子に、聖書を読んでくれないかとお願いした。すると息子はすぐに断った。聖書は偽善の書だ。さらに自分は神なんて信じていない。自分は聖書を読むことはできないと断った。ある日徹夜で看護しているとき、暗かった空が少しずつ明るくなり始め、その病室はとっても綺麗なとこだったらしいんですね。景色が良かった。朝の光が差し込んできて、美しい光景が自分の病室の本当にその目の前に広がっていった。彼は絵を絵描きを目指す、芸術を愛する人。その美しい光景に心を奪われ、これを書き記そう、筆を走らせた。朝の光景は一瞬にしてどんどん変わって過ぎ去っていく。急がないと。一生懸命筆を走らせた。その時、母が彼に声をかけた。体が痛むからさすってくれないか。彼は返事をしなかった。美しい光景に心を奪われ、早くこれを書かなきゃと、そちらの方に心を奪われた。彼は母の声を無視した。絵を描き終えてから、その手を母親の体に伸ばし、さすり始めた。ほんのわずかな出来事、小さな出来事。でもこの出来事が彼の人生の転機になった。聖書なんてのは偽善の書だ。そんな書物を自分は読みたくない。彼は自分なりの正義感を持っていた。自分は正しい。あれは偽善だと。自分は正しいと思ってきた。でも、この出来事を振り返るなら、死に備える母がお願いと言った聖書を読んでやることをしなかった。何よりも、この朝の出来事、痛いからさすってという痛む病床の母の願いを短い時間といえども無視した。彼はそこで自分の正義というものがガラガラガラと崩れ去ったことを分かった。彼は痛いからさすってというこの声を無視した自分を振り返った時に、自分の中に深い罪があるということを見た。わずかです。大きな何かをしたっていうんじゃない。 小さなことです。けども、その小さなわずかな出来事に彼は、ああ、自分には深い罪があるんだということを見た。これは私たちの日常にも見えてくるものでしょう。ほんのわずかなことですよ。私だったら、小さな子供、息子が夜泣きをして泣いてる。日曜日の朝泣いてる。まあ今日はいいんですけども、でも日曜日の朝、しっかり休んで備えたいと思ってる。その息子が泣いてる、抱く。その時私の心に、ほんのわずかなところに、なんだよって思うんです。大したことがないと皆さんは思うかもしれないけど、そのわずかなそのところに、愛する自分の子供に怒りを燃やす深い罪を見る。私たちの日常の中で見えてくる。ああ、私は罪の外ではなくて自分は罪の中にいるんだということがよくよく見えてくる。皆さんいかがでしょうか。私たちは罪の外でしょうか、それとも罪の中でしょうか。聖書が語っているのは、すべての人は罪の中にいる。ユダヤ人も私たちも同じ、下から来たもの、この世のもの、罪の中にいるもの。ユダヤ人はイエス様を信じないだけでない、信じないばかりか、そして殺そうとする。そして実際その後聖書を読み進めていくと、彼らはイエス様を十字架につけ殺すんです。罪の中にいるもの、その罪というのは神を殺すんです。これは驚くことじゃないですか。私たちの持っている罪というのはこれぐらい、これぐらい、これぐらい、いや、そんなもんではない。神を殺しさえするんです。私たちのうちにある罪は、です。恐ろしいものです。神を殺す罪ですから。ですからイエス様が厳しく語っている。あなた方は自分の罪の中で死ぬ。あなた方は自分の罪の中で死ぬ。あなた方は自分の罪の中で死ぬ。繰り返し語られた理由はこれです。神を殺すような罪を私たちもまた持っているんだ。私たちの持っている罪はどれほど恐ろしいか、どれほど愚かであるか。その罪の中でどうなっていくのか、イエス様は自覚させるんです。あなた方は自分の罪の中で死ぬんだよ、と。今日私たちは主イエスの言葉を通して、自分がどのように、自分たちがどのように死ぬのかということを自覚させられます。それでは一つ疑問が起こります。イエス様はどのような思いでこの言葉を語られたんだろうか。イエス様はどのような思いであなた方は自分の罪の中で死ぬと語られたんだろうか。ある人はこう言うんです。主イエスはユダヤ人に滅びを宣言している、有罪判決をもう叩きつけてるんだ。しかしもう一方で、主イエスは罪の中から救おうとされていると考える人々もいる。私はこう思うんです。主イエスは彼らに 罪の中にいるということを自覚させ、罪の中で死んでしまうぞということを警告し、主イエスを私はあるという神だと信じ、罪の中で死なないようにと招いておられる。主イエスは罪の中で死なないようにと自分の方に招いておられる言葉ではないか。24節の言葉はこれは招きの言葉ではないかと思うんです。もちろんそこには自覚を促し警告を発し、しかしやっぱり招いている。私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬ。私はあるっていうのはとても不思議な言葉です。でもこの言葉は聖書の中でとても大切にされてきた言葉です。この言葉は、主なる神の名を表す言葉だからです。名前なんです。名前。今日は新約聖書を開いてますけど、その前の方の旧約聖書を開くと、そこにモーセという人が出てくる。神様はこのモーセを通して、イスラエルという民族をエジプトから脱出させる。モーセ、あなたはそのリーダー、指導者となるんだとこう命じるわけです。しかしモーセは、いやいや神様、私がイスラエルをエジプトなんていう帝国から脱出させることはできませんと答える。こういろいろそこでいろんなやりとりがあるんです。その中でモーセはこう問う。きっとイスラエル人たちは、モーセを使わした神、私を使わした神、あなたを使わした神の名というのは何ですかと聞いてくる。神の名前を聞いてくる。何と答えればいいですかと。すると、主なる神はモーセにこう答える。私はあるというものである。主イエスがご自身を指して、私はあるであるって言うんです。私はあるという神だと。私のことをあの神この神その神じゃない、私はあるという神だと信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬ。主イエスが私はあるという神であることは、皆さんぜひ聖書を開いて見てください。新約聖書の前、旧約聖書に分厚くあの箇所この箇所その箇所で記されてきている。預言者は主イエスについて語ってきている。その主イエスがどのような方かを語っている。ある王様も主イエスについて語っている。どのような方かということについて語っている。いろいろな人が主イエスというのは私はある神であるということを語ってきている。聖書は初めからイエス様のことを私はある神だって語ってる。さらにイエス様の生き様を見ても、主イエスは父なる神から聞いたことだけを語る。その父なる神から使わされ、父なる神が喜ばれることだけを行う。父なる神と本当に心を一つにする。主イエスというのはあの神この神その神ではなく、私はあるという神だ。イエス様招いておられる。私はあるであるということを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬ。28節を見ていただくと、あなた方が人の子をあげた時、その時あなた方が私はあるであることをあなた方は知るようになると記されています。ここでは、あなた方が人の子をあげた時に知るようになる。これは主イエスがユダヤ人によって十字架にあげられるということを語っています。ヨハネ福音書の著者は、 主イエスが十字架に挙げられる、これを無残のむごたらしく呪われた人の象徴である十字架に挙げられた主イエス、こうそういう姿としてではなくて、十字架の主イエスを勝利者として挙げられたんだと、このヨハネの福音書の著者は言わんとしている。この福音書の著者はイエス様の十字架を見るときに、ああ終わったではない、イエス様の十字架を見るときに、ああ勝利したと見ている。あなた方が主イエスを十字架に挙げたとき、主イエスが私はあるという神であることを知るだろう、主イエスの勝利者の姿をその十字架で見るだろう、知るだろう。これは私たちのこう中でももしかしたら誤解されている方がいるかもしれない、新しい視点かもしれない。十字架というものを見るときに、イエス様はそこで死なれた、そして3日目によみがえられて復活されたときに、ああイエス様は勝利したんだと分けて見てるかもしれない。けどもヨハネ福音書の著者はそれをもう十字架で両方見てるんです。主イエスは十字架の上で死んだ、しかし勝利した。教会で掲げられる十字架というのは、こう今では一般的にね、ネックレスとかいろんなところで出てきますけども、昔古代においては呪いの象徴です。そんなのね、ここでつないでたら、現代人が過去のね、その時代にタイムスリップしたらおかしいんじゃないかと思われるわけです。あいつは呪われたやつかと。それは十字架というのは掲げるようなものではないんです。でも教会は十字架を掲げる、中だけでなく屋根の上に、誰の目に見えるところにも掲げる、あげる。それはこの十字架が主イエスの勝利を表すものだからです。この十字架を見る度ごとに私たちは知るのです。そして見るんです。主イエスが勝利された、父なる神の喜び、父なる神の御心を完全に成し遂げ、主イエスは勝利された。十字架にあるのは呪いという暗さじゃなくて、勝利という明るさ。十字架から出てきているのは邪悪な怨霊みたいなものじゃなくて、光がそこから放たれている。私はあるという神である主イエスの十字架。この十字架が勝利の十字架、光り輝く十字架、この十字架が私たちの自分の罪の中で死ぬという、私たちを救い出すものなんです。自分の罪の中で死ぬというのは、私たちが持っているものは神を殺しさえする罪であると先ほどお話ししました。それほどの罪の中から私たちを救い出すことがおできになるのは誰か、それは私はあるという神以外におられない。イエス様は厳しい言葉を用いて今日招いておられる。私が私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬ。あなた方が自分の罪の中から救われるのは、あれに頼ればいい、これをすればいい、これだけすればいい、あれだけすればいいではない。私はあるという神、主イエスを信じる他にはない。罪の中から救い出されるのは、救い出してくださるのは、主イエス、この方以外に誰もいない。私はあるということを信じなければ。今日この朝の御言葉を聞き、自分は罪の中にいるんだということに気づかされる方が おられるでしょうか。そしてその自分を罪の中から救い出してくださるのは、私はあるという神、主イエス以外におられない。そのことを信じますと、そのように決心される方がおられるでしょうか。主イエスは私たちを罪の中から救い出すことのおできになる唯一の方です。私たちは今日日曜日の朝、ここに共に集い神を礼拝しています。これもある説教者が言ってたことですけれども、私たちが礼拝に集う理由というのはいろいろある、いろいろある。でもその一つに、私たちがこの礼拝に集うっていうのは自分の死に備えることだと言っていました。はあ、そういうことか。教会に集って共に神を礼拝する。これ私たちはここでなんかこう、これ言葉あんま良くないんですけど、礼拝ごっこしてるわけじゃないんです。宗教ごっこしてるわけじゃないんです。私たちはここで、ここに神がおられると信じて礼拝するわけです。ここで私たちは父なる神、主イエス・キリストと出会ってると信じて礼拝してるんです。今この礼拝の中で私たちは主イエスと出会ってる。その主イエスが私たちを罪の中から救い出してくださった。礼拝に集い、自分はどういう死に方をするのかというのを備えるんです、この礼拝の中で。この礼拝に集い、主イエスと出会う度ごとに、私は罪の中では死なないのだ。私は自分の罪の中で死ぬということはできなくなってるんだ。主イエスが救い出してくださったからと死に備える。それがこの礼拝に集う一つの理由だと一人の説教者は語る。そしてそれは大きな私たちの恵みだ。今日私たちはこの礼拝でその主イエスと出会っているんです。私たちを罪の中から救い出してくださるイエス・キリストと今日ここで出会っている。その主イエスを信じて、信じ続け、一歩一歩週ごとにまた集まってくる。私たちは死に備え確信していく。私は自分の罪の中で死なないのだということを備えていくんです。お祈りをお捧げしましょう。それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私が私はあるであることを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。天の父なる神様、今日御言葉を通し、私たち一人一人に神の言葉を語りかけてくださり、また語ってくださっているあなたと今お会いできていることをありがとうございます。私はあるであることを信じなさいと、罪の中から、罪の中で死なないようにしなさい。そのような招きの言葉に、どうぞ、アーメン。私はそれを信じますと、今日、応答させてください。主イエスによって、自分の罪の中で死なないのだ、ということを信じ、それを、その確信を、ますます、深めさせてください。先週私たちは、私は世の光です、あなた方は命の光を持つと語られました。主イエスを信じるなら、光である主イエスを、そして私たち自身もまた光とされている。どうぞ今週も私たちをあなたの 主イエスの光の中で生かしてくださり、また私たちが光とされていることを信じ、勇気を与え、歩みを導いてください。今、病床にいる愛する姉妹もいます。しかしその姉妹もまた光の中で今も生かされ、光とされていることを信じます。自分の罪の中で死なないものとされていることを信じます。どうぞ愛する姉妹を、またそれ子に共に付き添う兄弟の上にも、神の言葉の平安を与えていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。